どうもワイヤのサバニャンです。いつもありがとうございます。今日は三重県の鈴鹿市清水清三郎商店さんに訪ねた時のお話をさせていただきたいと思います。清水さんがブリュッセルに去年お越しになられた時にお店に少し寄っていただいたことがありまして、その時に初めて清水さんのお話を聞きながらザクのお酒を飲む機会がありまして、その時にね、清水さんがおっしゃってた儚くこう余韻が消えていく感じのお酒なんですというふうにおっしゃってて、余韻が長いっていうこととか、インパクトがある、印象が強いっていうのがヨーロッパのこう味のなんか良しとされるところがあるんですけども、後味が消えていく、儚く消える、日本語では幽玄と言ったりするんですけども、幽玄って幽霊の幽に玄米の玄で幽玄って書くんですが、儚く消える感じとか、あとお能とかであったようななかったような、なんかそういうものを美しいと思う感覚っていうのはとっても日本だなと思いましたね。ザクのお酒っていうのはそういう幽玄さっていうのがあって、儚く消えてなくなっていく美しさみたいなことを飲むたびに思います。そして、三重県鈴鹿市に初めて行ったんですけども、田園風景がねすごく広がるところでして、あとお水は鈴鹿山脈から来てるとおっしゃってました。滋賀県の北島酒造さんところのお酒も鈴鹿山脈の方から来ているお水と言ってはったんですけども、まあ、滋賀県と三重県とあと岐阜県にね、こう鈴鹿山脈っていうのがこうあって、やっぱそのお水がそこからずっとね来るみたいです。清水清三郎商店さんのまず建物すごいんですよ。本当に大きくってモダンなねエントランス、中に入ったらまずマーテンさんっていうねチェコのね出身の方なんですけど、チェコって分かりますかね。チェコの出身で日本に住んでらっしゃって、日本語ペラペラ、英語ペラペラで、一番最後に分かったけどフランス語もペラペラだったっていうね、よくできる男がいたわけですよ。で、マテンさんが全部ザクの作っているその清水清三郎商店さんの中を案内してくださいました。結構オープンにいろんなところを見せてくださっていい経験だったんですよ。本当に全然なんて言うんだろうな、なんかお酒作りだけじゃない責任を担ってってると言いますか、世界のどんなにすごい来賓客が来た場合でも大丈夫みたいな建物で、大きいねなんかこうお客様を受け入れるホールみたいなのがあって、グランドピアノがあって、厨房もあって、カウンターもあって、もう本当にレストランみたいな感じのスペースがあったんですよね。ああそうかと思って、ここは世界の人たちが 来る場所なんだと思いましたね。そしてですね、古城の中を案内してもらったんですけども、とてもまあ、広くて大きい敷地だったんですけども、一個ね、麹のお部屋とか、あとその矢蓋のあるお部屋とかで、まあ、ちょっとこう絞りたてのものを試飲させていただいたりとか、あとその麹米のね1日目みたいなんとかも、なんかちょっとこう触らせてもらったり食べさせてもらったり、結構今までなんか思ってた、なんだろう、麹米でさ、もっとなんかふわふわしてんのかなと思ったら、結構つるっと宝石みたいにピカッと丸くて綺麗で、そういう感覚でね、感触できちっと見せてもらったりとか、触らせてもらったりとかいうことも経験させてもらい、そして最後の試飲コーナーもすごいねびっくりするぐらい広くって綺麗な場所なんですけども、一つ一つ全部飲ませていただいて、でもやっぱりどれ飲んでもなんかすごい綺麗なんですよね。後味がスーッとしてて、美しい後味っていうのがやっぱり一番、まあ清水さんが説明してくださった、まあ、機会がブリュッセルであって、まあ、そのやっぱりその時の言葉がやっぱりしっかりこうなんかこう入ってくるというか、よりより入ってくるというか、なんかそういう感じの訪問になりました。ただでも本当にお役目っていうことについてすごく考えたんですよね。なんかこう自分がお酒を日本酒を売るお役目ってどういうところへんにいるんだろうとか、まあ、その時にちょっと改めて考える機会に なんか機会をもらったなと思ってて、まあなんかそのね、行った時っていうのはなんか米不足だなんだらっていう話がもうすごく日本でねニュースでやってる時期だったんですけども、だから私はヨーロッパで何をすればいいかなっていうことをもう一回考える機会として良かったんですよね。やっぱりね、訪問いろいろ して、まあ、その時にこう、なんかこう それぞれの蔵にお役目もあり、で私のその酒屋っていうお仕事自体にもお役目はあるなと。でまあブリュッセルっていうね、ヨーロッパの結構真ん中らへんにあってで、なんだろうな、なんかね、その日本の文化を進めるとかなんかそんなんじゃなくって、なんかこうどっちかというとこう架け橋といいますか、なんかその辺にいたりとかするんですけども、やってきた私のもとにやってきたお酒を今度はどう伝えるかっていうことをもうちょっと真剣に考えねばと思った旅でもあったんですね。まあそんなこともちょっと思いながら、素晴らしいザクのお酒の、訪問をしたんですけども、その後ね、奥伊勢っていう、まあ、伊勢市の方にちょっと移動をしたんですけども、伊勢市内、普通にこう伊勢神宮とかがあるところら辺は、まあ、何回か行ってるんですよ。でも奥伊勢っていう場所には初めて行ったんですね。すごく深い緑のある本当にオーベルニュ地方みたいな、そういう場所だったんですよ。で、まあ、奥伊勢には大台町っていうね、 あの銀坂酒造さんっていう場所、あの作り手さんがいるんで行ってきたんですよ。で銀坂さんのお話は次回またゆっくりしたいなと思ってて、まあ、今回はちょっとあのいろいろお役目を考えなさいよっていうなんかメッセージをもらったような、まあ、ザクのお酒のお話をさせていただきました。ありがとうございます。ではまた次回さ最後ですね、ラスト原坂酒造さんに行った時のお話をさせていただきたいと思います。それでは飯ぼくちゃうちゃう。